こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてのものを見回った後、もはや時も遅くなっていたので、十二弟子と共にベタニアに出て行かれた。翌日、彼らがベタニアから出かけてきた時、イエスは空腹を覚えられた。そして葉の茂った一軸の木を遠くからご覧になって、その木に何かありはしないかと近寄られたが、葉のほかは何も見当たらなかった。一軸の季節でなかったからである。そこでイエスはその木に向かって、今からのちいつまでも、お前の実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。それから彼らはエルサレムに来た。イエスは宮に入り、宮の庭で売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆し、また器物を持って宮の庭を通り抜けるのをお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長、律法学者たちはこれを聞いて、どうかしてイエスを殺そうと図った。彼らは群衆が皆その教えに感動していたので、イエスを恐れていたからである。夕方になると、イエスと弟子たちとはいつものように都の外に出て行った。朝早く道を通っていると、彼らは先の一軸が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたが呪われた一軸が枯れています。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。よく聞いておくがよい。誰でもこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるなら、その通りになるであろう。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨み事があるならば許してやりなさい。そうすれば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださるであろう。もし許さないならば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。